こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは心筋梗塞。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
心筋梗塞なんですが、どのような仕組みで起きるんでしょうか？
はい、心臓というのは筋肉でできたポンプです。
はい、
1分間に60回から70回収縮して全身に血液を送り出しています。
はい、
しかしながら心臓そのものも筋肉でできているので、それ自身も血液で貫流されないと筋肉ですから酸素不足になってしまいます。
はい、
酸素を供給している血管が心臓にもあるわけですが、それは心臓の出口についていて、大動脈から心臓そのものを貫流している細い血管が出ていて、これを冠動脈と言っています。
はい、
心臓の筋肉が酸素不足になりますと収縮する力が低下してポンプ機能が障害され、30分から60分以上血液が途絶えると心臓の筋肉が障害されて、壊死という心臓の筋肉が死んでしまった状態に陥ります。その状態が心筋梗塞と呼ばれています。
はい、
心筋梗塞は心臓を貫流している冠動脈の閉塞が原因です。
はい、
そのメカニズムとしては、動脈硬化を起こした血管の内側にプラークと呼ばれる粥状の脂肪の塊が形成されて、それがある日突然何らかの拍子に破裂して、そこに血液の蓋ができるように血の塊がつくことによって起き、これを血栓と呼んでいます。
はい、
その血栓が血管に詰まってしまうと冠動脈が完全に塞がってしまいますので、それが心筋梗塞を起こすメカニズムだと言われています。
はい、つまりこう大元には動脈硬化があるということなんですね。
そうですね、動脈硬化というのは、生活習慣病が基盤にあります。
はい、
例えば高血圧、糖尿病、コレステロールが高い、尿酸値が高い、それから太っている方、それから喫煙をされている方、もちろん加齢という絶対的な因子もあるわけですけれども、はい、そういう動脈硬化を起こす因子がですね、たくさん持っている人がやはり心筋梗塞になりやすい、そういうリスクが高いというふうに考えていいと思います。
先生、この心筋梗塞っていうのはある日突然バーンと起きるものなんでしょうか？
そうですね、心筋梗塞の一番怖いところはいつ起こるかわからないわけです。はい、何の症状もなくても突然起こる人が4から5割いるというふうに言われています。はい、あとの5割はですね、いわゆる狭心症の症状、それから、胸痛というのが症状が過去にあるわけです。
胸が痛いということです
ね。そうですね、昨今自動車事故なんかで突然こう気を失って、事故を起こしてしまう、これが心筋梗塞が一つの原因というふうにも考えられています。したがって、いつ起こるかわからない、そういうことが心筋梗塞の一つの大きな問題点だというふうに考えていいと思います。
突然なる人と、もともと狭心症なる人とでは何か違いっていうのはあるんですか？
はい、やはり突然起こすタイプの方がですね、起こした時にやはり死んでしまう確率が高いというふうに考えられています。
そうなんですか。
はい、それは普通ですね、運動している方が、極度に強い運動をしてもですね大丈夫なのに、やはり何も普段されてない方が急に運動するとですね、やはり筋肉がすごく疲れやすくなっちゃうということでだるくなっちゃうので、そういうことと一緒というふうに考えていいと思います。ですから、もともと狭心症のタイプでですね、共通があるタイプの方がですね、心筋梗塞を起こしても、予後がいいと、そういうふうに考えられています。
そうなんですか。
はい、ただ予後がいいと言ってですね、狭心症を放っておいてはいけないわけです。はい、運動時、例えば体を動かすとですね、胸が痛くなるとか、胸の圧迫感が出るとか、そういう症状のうちに早くその狭心症を見つけてですね、心筋梗塞に至る前に治療できれば、心臓の筋肉が死なないで済むということになるわけですし、元通り戻ることにもつながるということです。で、そういうことをしないと、心筋梗塞に陥ってしまうと、やはり生き残ったとしてもある程度ダメージを受けてしまう、その後の生活にですね支障をきたす、そういうことになるわけです。
狭心症であれば心臓の筋肉というのは完全に元に戻せるんですか？
はい、狭心症と心筋梗塞の違いは、はい、血管が完全に詰まっているのが心筋梗塞です、
はい、
で血管が細いけれども血液がまだ流れている、まあ、それが、まあ、狭心症というふうに言われているわけです。まあ、したがって血管が細くなっていて、酸素不足になりますけれども、まあ、完全に酸素が途絶えているわけではないので、うん、これは心筋梗塞と違うところです、
うん、
で少しでも血液が流れていれば心臓の筋肉はある程度ですねしのげますので、はい、まあ、その状況で狭い血管を元に戻せば全くダメージがなくて、きれいに治るとそういうふうに考えていいと思います。
そうなんですか、
はい、
突然心筋梗塞になるタイプの人も例えばこう健康診断でひょっとしたら将来なる恐れがあるかなみたいなものっていうのは分かるんですか？
そうですね、そこが非常に問題なところですけども、まあ、ごく稀に全く健康診断でもですね何も引っかからない、まあ、そういう方もいらっしゃいます。
そうなんですか。 そうですね、それは困りますね。
まあ、ただですね、先ほど述べたように、まあ、心筋梗塞は動脈硬化が進展しているわけですから、まあ、生活習慣病が基盤にあるわけです、
うん、
まあ、したがって、健康診断で引っかかる人が多い、まあ、生活習慣病ですね、まあ、血圧が高いとか血糖値が高いとか、はい、脂質が高いとかそれから、まあ、太っているとか、うん、尿酸値が高い、まあ、そういった数値とかですね異常がある人がですねそれを放っておくとやはり心筋梗塞になる確率が高い、
はい、
そこがまあ健康診断の一つの意味があるところだと思います、
はい、
したがって毎年きちんと受けていただいて、
はい、
何か引っかかった人は絶対にそれ放置しないで二次検診を受けていただく、
うん、
まあ、そこがですね心筋梗塞にならない秘訣だと思います、
はい、
でもちろん何もない人がですね心筋梗塞になる確率はゼロじゃないんですけれども、うん、まあ、そこはですね、非常に予防の難しいところだと思います、
はい、
ただしやはり自分で管理ができる場合というところがありますので、
はい、
例えばタバコをやめていただくとか、
うん、
そういうことも必要ですし、まあ、少し体重が多ければその肥満を改善していただく、まあ、そういうことで、まあ、自己管理していただくのがよろしいかなというふうに思います。
はい、わかりました。では先生この続きまた明日伺います。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生でした。